日本の地に嫁いでから、ですね、初めての開拓教会に携わった。でそれが、横浜の中福音教会です。横浜では一番大きい教会になりました。でその中福音教会を開拓した時に、イ・ヤンスンっていうね、大学生の女の子は留学生としてここに来られた。で彼女ね、本当にね、日本語で芋あんちゃんっていう言葉がありますけど、彼女はね、芋あんちゃんの反対、芋女か芋姉ちゃんか、いやね、そう、芋姉ちゃん。本当にね、もう皮膚はね、今にあのね、画家書に出てくる、ね、その人みたいに黒ずんでる、ね、火にも当たればすぐ黒くなる人、そばかすがバーッとあって、ね、顔のっぺらぼ。で、その女の子がある青年が大好きになった。で、それ青年はね、いい男なんですよ。で、女の子は家がすごくすごやか。青年は家がね、すごやかじゃない家なんですよ。家が本当に特別な事情がある。そういう。で、東海大学で2人は出会った。ね、留学先で出会った。で、彼は、もうほぼ在日に近い感じの、ちっちゃい時からこの日本に移り住んでる人。で、彼女は留学で来た人。で、彼はあんまり人とこう付き合いするのが得意じゃない人だから、学校でもあんまり友達がいなかったと思う。で、そういう中で、韓国語がね、唯一喋れて、そして自分にこれなんですか、あれなんですかって求めてくる女の子がいたから、聞けない口がよく聞けるようになって、で、二人は仲良くなっちゃったんですけれど、女の子は、この子は好きになっちゃった、この人が。で、居心地がいいんですよ、この子と一緒にいると。ね。芋姉ちゃんだけど、居心地はいい。でも、結婚までは。でもね、芋姉ちゃんの方がね、全然信仰が上。多分彼女はね、来る時に、御言葉をいただいてきてるんですね。私の羊を飼いなさいっていう御言葉なんですよ。それで、彼女が私に、羊さん、うん、って言ったら、私日本に来るときに私の羊を飼いなさいって見事はいただいてきたんですよ、って言った。私うんって言ったんですよ。あなたは羊飼うの、ちょっとあなたに飼われたらちょっと困るっていう感じだったんですね。そしたらね、彼女はね、羊のところがね、牧者飼っちゃった。ね、すごく使える子。自分がね、留学してってアルバイト しなければやっていけない、そういう中にあっても彼女は、愛がある人だった、うん、どういうことかって言ったら、自分が留学先であるこの日本においてお仕事をしなければいけないということがあるのに、他の留学生が困ったことになると、そのことのために一生懸命も興奮奮としているわけなんですよ、ね、それで自分の困るね、その時代は目前ということなんだけど、自分の隠しよりは人の困ってる様、そっちの方がもう優先になっちゃうということだから、彼女が教会に行った時に、留学生がすごく教会につながった。それで、2人はもうある時から、どういうわけだか分かんないけど、結婚することに、なっちゃったわけ。この人はね、なんで私こんな目に遭ってるのっていう感じだと思う、ね、なんで私こんな目に遭わなきゃいけないのって、もうなんか遥かにね、見てて、ね、嫌がるのはすごくわかるんですよ。でも女の子のあのけなげなこと、すっごく純粋でけなげなの、その人のためだったらもう肥やしなり何なり何なりとなりますっていう、そういう美しい。だからね、その時私カカショウが分からなかったから、カカショウの中に出てくるその乙女には見えなかったんだけど、今その子を考えるとね、あ、カカショウに出てくるあの人だ、本当にね、働き者でね、出てきますよね、皮膚はなんとかって、こうその姿をこう合わせてみると、美しい人じゃないの、とってもじゃないけど、ね、もう労働しててね、腕はぶっとくてね、 本当に、畑仕事をしてて、もう本当にこうコツコツとしてる女の子っていう感じなんですよ。でもすごく純粋だから、ソロモンはもうすぐ絶賛するじゃないですか、その子のこと。多分その子そういう子。それでパスタを遊ばないでくださいね。
礼拝の番犬です。
はい。それでよく聞いてくださいね。後で質問しますからね。さっき私が言ったここってどういうことですかって質問しますから、よく聞いてください。それでね、二人は結婚してて、まあ多分ね、凸凹があったと思うんですけれど、そのうち男の子にも信仰が入って、この結婚した以上、子供が生まれた以上ね、もう別れるわけにはいかない、子供を見てもまあって一緒になっていかなきゃと思ったかもしれない。でまあ彼が在日だったり、そして性格にすごくね貧弱なところがあったりして、一般の社会生活が適応できないということで、うん、その方を進学校に行くようになった、その方が。で進学校に行って、進学校を卒業してて、彼に与えられているそのものというのは何かって言ったら、語学力がもう本当に日本語を日本人みたいに語り、それで日本語を韓国語にもう優れた、ね、その通訳ができるということで、まあ進学校を卒業した時に東京純福音教会って言ったら、もう日本ではで一番大きい教会なんですよ。そこの韓国の牧師が主任牧師なんで、日本語で通訳しなければいけない。でその働きがあるから、そこにお勤めをするようになりました。そしたら今どうなったかって言ったら、この日本で一番でっかい教会のね、主任牧師の次の牧師になったんですよ、ね、主任牧師はしょっちゅう変わる、彼は変わらない、うん、だからもうほぼその教会の牧師のようなもんですよ。どういうことかって言ったら、これはね、私はその奥様である、ね、うん、リーさん、リーさんの本当にこう隠れたその美しい働き、それが実った。自分のことを厭わない人だった。だから美しく美しく主の前にこう仕えて仕えて仕えていた。それでイエス様がこの人だよって言った時には、その人のためにも徹して肥やしになった。そんで自分の夫が職にありつけない、どういうことでもへこんでる時も、ね、自分が体をもう本当に身を粉にして働いて、それで家をね養って、それで旦那さんに、あなたはね、社会があなたをノーって言ってるんじゃない、多分そうだと思います。すごく賢い子だったから、イエス様があなたを呼んでるのよ。それで進学校に行くようにして、それで進学校に行って、進学校に行ってね、そんなに優れた成績で私ね、彼卒業したような気がしない。だけど、ね、真実、真実は、ね、必ず勝つんですよ、ね、彼女のその真実の愛、ね、イエス様に会って、ね、夫をもう本当に的確に支えていくことがあったから、今どうなったかって言ったら、日本で一番大きい業界の副牧師みたいなもんですよ。どういうことかって言ったら、私たちは自分が働いている働きを通して、働いたその現場において、働いたそのものに対しては報いを受けるということは乏しいです。それは報いを受けない方がいいと思います。時々私はね、人が、あーってこう私に言ってる時に、こうしたいんですけどって言ったら、私、あ、嫌です、もう嫌ですっていう時があるんですね。大体私嫌ですって言うんです。でその理由は何かって言ったら、私が有り余って嫌ですって言ってるんじゃないんです。なぜかというと、私がねやったことっていうのが、このぐらいぐらいやった、ね、拳分ぐらいやったって言った時に、相手が私に返してくれるっていうのは、目いっぱい精を出しても拳以上のものは大体来ないんです。いつもちっちゃいものが来る。 そしたら私がねもう精をね尽くしてやったことで拳いただいても私意味ないので、そこにね虚しさを感じるから私それいらない。だから私は何を言うかって言ったら、今度あなたが誰かを助けなければならない時に助けてあげてください、私は大丈夫ですよ、私イエス様にいただきますからって言うんですよ。だから皆さんが本当に自分がクリスチャン生活をしている中で誰かから助けられることもあるでしょう、誰かを助けなければならないこともあるでしょう。助けられた時も、ね、感謝、ね、助けた人に対して感謝、そして助けられる人を私に与えてくださった主に感謝、そしてもう一つは、ね、誰かが助けを必要としている時にその助けをまたしてあげるということが、正しく感謝をするものが、ね、主にあって、ね、栄えるために、ね、感謝を持って、ね、生贄を捧げるものが私に、ね、栄光を捧げたものだ、その行為を正しくするものに、ね、私が私の救いをその人にね開示してみせるということが書いてあるんですね。だからいただいたものに対して感謝、それどうやってするかといったら、自分がいただいた時と似てるような状況が自分の目の前に繰り広がった時に、そのことに困っている人を見た時にその人を助けること、それが主からいただいたことへの正しい感謝なんですよ。人から恩を受けた時にはその人を送ってくださった神様に感謝、それを神様からのミッションとして与えられたその人に感謝、次本当に感謝したという人であるならば身がある、同じような状況が誰かに起きた時にそれを助けてあげるということ、この三拍子が揃った時に御言葉の一つが実現する、感謝を持ってね私を礼拝するものになるわけなんですよ。その正しい感謝の仕方によって私はその人の神として現れる。主は幾度もなく私たちをいろんな人を人生の本当にさまざまな場面に送ってくださって、そして私たちを助けてくださった。だから私たちの今の健在が本当にもうあるということなんですね。だから助けたことよりどんなに私たちが数えてみても、助けたことより助けられたこと、自分が自分誰かを助けたことというのがね、少ないはずなんです。助けられたことはたくさんあっても自分が誰かを助けたということは少ないはずなんですよ。だからいつもこのいつも助けられて生きている自分、ね、時が来ればその助ける自分としてこう本当に的確になるか成り立つことができますように、イエス様私たちを助けてくださいと本当に主の前でしっとりと生きていきたいと思います。人が一つの真実を求めて追求していくときに、その真実が自分よりのものであるならば、それは虚しく虚しくそれは終わります。でも皆さんが持つ真実、追求する真実、私が持つ真実、追求する真実がイエス・キリストに基づいてすることであるならば、その人の意は永遠に立つという御言葉が、旅での意は永遠に立っています。主を追求して生きてきたから、だから旅での家から王座が離れることはないという御言葉は実現して、旅での家からイエス・キリストという王の中の王が王生まれになりました。主の御言葉は真実です。人を見ないでください、そして主を見てください。皆さん自身の真実捨ててください。イエス様の真実持ってください。それが私たちの生きる道、そしてイエス様が生かされる道でもあります。412番を賛美します。